6ページ、7ページにわたって、19、みんなで作ろう、地域のつながり、地域福祉アンテナショップ、地域のつながりを広げるアンテナとなります。地域福祉アンテナショップは、立川市第4次地域福祉計画や、立川市社会福祉協議会の第5次立川II プラン21で重点取り組み施策の一つに定める地域の多機能拠点です。身近な場所で誰もが気軽にフラッと立ち寄れる地域の拠点を目指しています。地域の空き部屋や企業・団体等の空きスペースを活用し、住民が主体となって運営していくもので、サロンやコミュニティカフェなど、地域の方々を広くつなぎ、地域のつながりを広げるアンテナの役割を果たします。問い合わせ、福祉総務課、地域福祉推進係、内線1492。地域福祉アンテナショップ、ニコニコサロン座談会。ニコニコサロンはこうしてできた。市福祉総務課辻さん、以下辻。今日はニコニコサロンの利用に向けた検討会の皆さんにお集まりいただきました。今年度本格始動したニコニコサロンについてお聞かせください。地域福祉コーディネーター、あさみさん、以下あさみさん。ニコニコサロンは子育て広場が閉鎖されて空きスペースとなった一番町北住宅の集会室を活用して作られた地域福祉アンテナショップです。令和2年11月に近隣の関係団体等にお声掛けし、懇談会を実施し、数団体によるプレ利用を経て、今年度から本格的に利用を開始しました。A さん、私は子育て広場として使われていた場所が、地域に開けた居場所になりそうだと思い、検討会に参加しました。辻、これまでにどんな活動をされましたか？ B さん、不登校になった子どもたちの居場所づくりや、一人親家庭などへの食材の配布、子どもの学習支援などです。C さん、健やかヨガと名付けて、ヨガ教室などもやりましたね。これからやっていきたいことは？辻、これからどんなことをやりたいとお考えですか？ D さん、ハロウィンやクリスマスなどの季節行事などを行っていきたいです。E さん、7月は七夕会を企画できて楽しかったですね。A さん、幅広い世代に向けた地域福祉の拠点としてご利用いただけるよう、検討会で話し合っていきます。B さん、誰もが気軽に立ち寄れるご近所カフェをやりたいなと思っています。あさみさん、皆さんのやりたいを形にできるように実現に向けてこれからも一緒に取り組んでいきたいです。どんな場所にしたい？辻、ニコニコサロンがどんな場所になるといいと思いますか？C さん、ここを拠点にどんどん地域の方同士が身近な存在になっていくといいですね。D さん、いろいろな年代の方とコミュニケーションを取れて、いつも誰かがいて、何でも気軽に相談などができるような場所になるといいなと思います。E さん、古民家の縁側みたいに地域の集いの場になるといいですね。F さん、地域福祉コーディネーターさんを含め、様々な分野で経験のある方々が運営を検討されているので、今後に期待しています。誰もが気軽に立ち寄れる居場所づくりを。辻、地域の方に伝えたいことはありますか？ D さん、今は利用日のみの開館となっていますが、今後はちょこっと立ち寄れるような開放日として、フリーデーを開催する予定です。A さん、何も用事がなくても気軽にフラッと寄れる場所を目指しています。 一緒に居場所づくりをしませんか？ B さん、ぜひ一度ニコニコサロンにいらしてください。音楽を聴いたりゲームをしたりして遊びましょう。あさみさん、ニコニコサロンだけでなく、立川市に住む誰もがちょっと歩いて行ける範囲に居心地のいい居場所がある状態が理想だと考えています。他の地区でも始まっている取り組みがありますし、これからも皆さんと一緒に二人三脚で居場所を増やしていきたいと思います。辻、ありがとうございました。ぜひ地域福祉アンテナショップを活用して地域のつながりを広めていきましょう。ニコニコサロン外観、七夕会の様子、食の支援でキッチンカーを呼びましたというキャプションで3枚の写真があります。ご存知ですか？民生委員、児童委員、頼れる地域の相談役です。民生委員、児童委員って名前は聞いたことがあるけれど、と具体的にどんなことをしているかご存じない方も多いのではないでしょうか。誰もが安心して暮らせるよう地域で様々な活動をしているのが民生委員、児童委員です。身近な頼れる存在としての民生委員、児童委員について6地区の会長さんに話を伺いました。お困りのことがあったら、ぜひ民生委員、児童委員にご相談ください。民生委員、児童委員とは、民生委員は民生委員法に基づいて厚生労働大臣から委嘱を受けた非常勤の地方公務員です。児童福祉法に定める児童委員を兼ねています。無給のボランティアとして活動しており、任期は3年です。第一地区会長、桑田咲美さん。以下に各地区の会長の写真が添えられています。一言、月1回の健康体操の会や、一人暮らしの方の訪問など、できる限り、皆さんに寄り添う対応を心がけています。どんな活動をしていますか？地域住民の一員として、担当する区域で高齢者の見守りや子どもたちへの声かけなどを行っています。また、さまざまな相談に応じ、必要な支援が受けられるよう、行政や専門機関とのつなぎ役として活動しています。第二地区会長、田所義弘さん。一言、難しい相談に時間をかけて成果が出て、相談者の笑顔が見られると、やっていてよかったと思います。どんな相談ができますか？介護や子育て、生活困窮など多岐にわたった相談ができます。親の物忘れがひどくなった。障害者手帳を申請したい。子育てがうまくいかない。子供の進学費用がない。など、困ったことがあれば、まず相談してください。第三地区会長、中村紀美子さん。一言、買い物に行くときは、なるべくいろいろな道を通るようにして、さりげない見守りも大切にしています。何人くらいいますか？立川市には約150人の民生委員、児童委員がいます。その中には、虐待や不登校など、子どもや子育てに関する支援を専門に行う主任児童委員がいます。お住まいの地域の委員を知りたい場合は、福祉総務課にお問い合わせください。第四地区会長、山川清隆さん。一言、高齢者や子どもへの声かけや見守り、障害者との交流、子ども食堂への協力等、すべての方の相談役になりたいです。 活動を図で表すと、相談者、民生委員、児童委員、関係機関のそれぞれ3つの囲みがあります。相談者は民生委員、児童委員に相談。民生委員、児童委員は相談者に対し、見守り、助言などを行います。民生委員、児童委員は関係機関との間で連絡、調整などにあたります。関係機関としては、市役所、地域包括支援センター、福祉事務所、社会福祉協議会、学校などが挙げられています。それらの関係機関は、相談者に対して支援を行います。第五地区会長、河野晴美さん。一言。私の両親が立川市に引っ越してきたとき、民生委員さんに気にかけていただき、その時の感謝の気持ちが今の私につながっています。相談の秘密は守られますか？民生委員、児童委員には守秘義務があり、相談内容を他人に漏らすことはありません。安心してご相談ください。第六地区会長、大野春夫さん。一言。困ったことがあれば、私たち民生委員にいつでも相談してください。関係機関につなげ、共に考えていきます。立川市の地図があります。町が6つの地区に色分けされています。地区ごとに町名を読み上げます。第一地区、富士見町柴崎町。第二地区、羽衣町錦町。第三地区、緑町高松町明けぼの町。第四地区、栄町若葉町。第五地区、砂川町柏町幸町泉町。第六地区、西砂町一番町上砂町。地図終わり。地図の横には、東京都民生委員、児童委員、キャラクター民事と書かれたペンギンのイラストがあります。問い合わせ、福祉総務課、地域福祉推進係、内線1493。